沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。健子様は音楽ジョーグ
ー L サイズ。
明けましておめでとうございます。でもだいぶ経ちましたけど、皆さん2月の19日が旧正月だったんでね、2月の19日を超えて最初の番組ということで、まあ、明けましておめでとうと言わせていただきましょう。はい、無理やりだよ。そして来月は新年度明けましておめでとうで、もう毎年なんかのね、1月は正月でみたいな感じね、2月も正月で、3月も正月でみたいな感じね、まあ万年おめでたい健康です。はい、ということで今月は、じゃあ先月は家にほとんど帰ってない、まあ、何せ待ってる人がいないんでね何の差し支えもないんですわ。帰ってこないことを誰も知らないっていうね、でも本当に待たれてもなかったっていうね覚えられてもないぐらいの、まあ、そういうね、まあ、激しい2月だったんですけど、まあ、1月から2月にかけて、まあ、とにかくひたすら、まあ、辺野古がね大荒れに荒れておりましてね、寒い海もね、あの海が荒れてるっていう問題じゃないですよ。ゲート前では機動隊とか、防衛局の人と、それからアルソックの人たちプラスそれ対なんかこう反対する人たちみたいな感じの絵でね、もう本当に多勢に無勢で明らかにこうなんか大変なことだったんですけど、まあ、1月14日の夜中にね、あの機材搬入っていうことがあって、山本太郎くんがね駆けつけてっていうツイキャスがもうすごい4万人とか見てるようなね、まあ、注目してもらってまず知ってもらうことしかないかなっていうところではあったんですけど、結局ね何ができるかっていうところじゃなくて、やっぱりこの辺のこの問題ですからっていうのは国全体の問題ですからね、ぜひ何かきっかけになったらよかいいなと思ってますので、今からでもアーカイブとかで見れると思いますから、見れるかな、ぜひご覧になってくださいよ。でそんなバタバタもなんか結局基地問題かよみたいな感じなんですけど、まあ海の方もね、海上保安庁の海猿と言われる人たちが、まあ、あの根拠のない境界線をについてこの線を越えるなっていうから、この線の根拠ないんだよっていうことで、あなたたちは何を守ってるのっていうことで抗議しに、まあ一人こきこき、あの漕いで手漕ぎで行くカヌー隊の皆さんと一緒に、私はあの後ろから船でついてったり、時々は船で割り込んで、あどうもどうもどうもって言って、この緊張してる空気をね、あの面白くして、どうにかこう怒りのテンションじゃなくてならないかっていうことでね、ゲート前でも面白い話したりとかしてたんですけどね。まあそんなこんなで1月はもう本当バタバタだったんですけど、まあ、あのアサイラムのね、イベントにも出させてもらって、2月にはね、もう本当なんか何から言っていいか分かんないぐらいですけど、まずはね、何から話そうかな、結婚式の司会が最近多いですね。ありがたいことに嬉しいんですよ。なんかすごい一緒にね、友達の嬉しい人生のね大事なポイントを一緒に盛り上げられるってすごい嬉しいじゃないですか。まあそうそう、それで結婚式の司会もさせていただきましたけども、2月は何が忙しかったって、2月6日はタームの日ということで、2がティーチターチのターね、でムーは6のムーでしょ、タームの日と言って、私たち今あの宜野湾市は大山の大芋という芋をやってるんですけども、芋の縁納をさせてもらってるんですけど、でそれをね2013年の2月の6日にもう勝手にタームの日認定とか勝手に言って盛り上がってたら、なんと今年ですね2年かかって宜野湾市が公式認定に向けて動き出しましたよ。言ってみるもんですよ、これ皆さん。タイモのね、生産組合の組合長がすごい頑張ってくれて、あ、くれてって偉そうですけど、くださいまして、あの、本当にね、今、精力的にこの宜野湾のタイモのね、湧き水で、この自然の力で育っているところをぜひ、あの、また応援してほしい。という動きが出てきましたよ。でその次はね2月の7日8日アサイラムってイベントに滑り台も出させてもらいまして、なんと私8日から京都に行ったんですけど、帰ってきたのは11日に沖縄に着陸したはずなのに、まあ、その標的の村っていうね高江の問題を伝える映画を上映するっていうことで、東本願寺さんっていう大きなお寺さんで、三上千恵監督と私と千葉の翔一さんっていう方とね、まあ、あの方もお坊さんなのでね、一緒に行ってきたんですけど、で帰ってきたんだけど、そのまま辺野古に行って、帰れず、でそのまま今度与那国に行ってみたいなね、与那国で住民投票っていうのがあったんですよ。自衛隊基地を作るか作らないかっていうのを問うっていうことで、もうそれから与那国から帰ってきて、また今度タイモーズっていうバンドさんのマネジメントを私させてもらってるんで、あのタイモーズさんが全林保育園っていうね、キリスト教系の保育園に歌いに行くのを、まあ、見届け、あの無地汁を食べみたいなね、 で、その次の日は、結婚式の打ち合わせでアリビラに行って、その夜には、銀の庵市のヒューマンステージで焼き鳥ライブっていうのがあってね、幻の焼き鳥を食いながら、食いまくりながら歌うっていうね、イベントがありました。で、それからね、結婚式の司会をさせてもらい、そして3月1日は合わせ方の裁判の報告を兼ねた映画上映会、ヤンバルのね、野口ゲラの映画と、そこでも歌い、そして本日に至るわけなんですけれども、って言ったら大体今いつ収録してるかわかると思うんですけど、で、今度はね、3月の7日のイベントのお知らせをしたいと思います。毎年ね、2001年にの、3月9日に、レッドゴリラキックっていうバンドのドラムのトムが亡くなってから、毎年やっているイベント、Dear My Friend 今年もやりますということでね。今年は、まあ毎年なんですけど、まあレッドグラキックね、解散したけども、毎年この日だけは復活するというね、日になっています。ザ・レッドグラキックは主催で Dear My Friend。で、今回はね、久しぶりにメサブギーズもやりますし、それからまあ私たち滑り台も出ますしね、それからレッドグラキックのケンジが今やっているザ・エクスピレーションズも出ます。それから今注目のガレージロックじゃない、ガレージパンクだったっけ、マルコエンドっていうバンドも出ます。で、あとやっぱりね、ザ・フッカーズ、元フッカーズのボーカル、一人土成も出ます。今日はその辺を聞いてもらおうと思います。まずは、なんとこのスタジオに残ってた音源なんかあるって聞いてみたところですね、2002年12月のヘロー青春の虹って言うとね、メサブギーズとレッドグラキックのスプリットの CD の曲があって、めちゃくちゃ懐かしくて、これいいなと思ってね、聞いてもらいたいと思います。まずはレッドグラキックの懐かしいナンバーです。Baby, I like you.ているのは非常に懐かしい、なんと13年前12年前か 2002年12月ヘロー青春の虹というスプリット、メサプギーズとレッドゴリラキックのスプリットの中から、レッドゴリラキックのベイビーI like you。 いやーいいね、なんか私の青春も思い出したわ。ベイビーI like you。いやーなんかキュンとくるわ、ちょっと黙っちゃったわ。まあその何回でも言いましょうね。3月7日土曜日にヒューマンステージで行われます。もうこれ聞いた時には遅いって人もいるかもしれませんけどまああのまたね機会があると思いますからね。 Dear My Friend The Red Gorilla Kick 今聞いてもらってますけどね。では解散したんですけども、まあ亡くなったそのツトムを追悼して、毎年やってるイベントなので、 The Red Gorilla Kick このイベント限り毎回ね、毎年メンバーももう2人は内地に行ってるんですけど、あの2人ともこの日は帰ってきてバンドをやります。でザ・レッドゴリラキック、メサビギーズ、一人土なり、滑り台、マルコエンド、そしてザ・エクスピレーションズということでね、前売り1000円、当日1500円にあとドリンクをあの受付で買ってもらうってことなんですけどね。はい、なのでぜひあのヒューマンステージにお越しいただきたいと思います。さあそれじゃあね、もうせっかくですからね、もう一曲聴いてもらおうかなと思います。ねメサブギーズの同じヘロー選手と虹の中に入ってるもう曲ね、メサブギーズの君に会いに行こう。聞いてもらってるのはメサブギーズの、メサブギーズのレッドブレーキックのスプリット、ヘロー青春の虹ロックンロールを舐めにしたのなんだってもう最高こいつらロックンロール。はい、この勢い見たい方はもうなかなかね、メサブギーズとレッドブレーキックは本当このイベントでしか見れないんじゃないかという、最近ね絶滅危惧種みたいになってますからねぜひ見てほしいなと思います。3月7日ヒューマンステージ、Dear My Friend、 毎年ね、レッドゴリラキックのメンバー亡くなった人のために、毎年やっている、イベントでね、毎年、まあ、各バンド全然違うテイストだったりも、今現在は、まあ、レッドゴリラキックのメンバーだったリーダーっていうかボーカルだったケンジもエクスピレーションズ今のバンド見てもらえますしね、当時絡みのあったザ・フッカーズの、じゃあ実はねザ・フッカーズも昔キーボードのメンバーの方がね亡くなったりとか、 あとは、まあ、私もね去年一昨年ですね自分が昔やってたバンドのギターがねなくなったりとか、まあ、やっぱりねこんな若い、まあ、まだ30代とか40代とかでもね、まあ、このあのねあのツトムはまだ全然21とか27かまだ全然若かったですよね大学生で、うん、だからいつ亡くなるかわからないんでね、まあ、本当に音楽だけがこうやって残っていくっていうのは本当に、まあ、寂しいけど音楽として残っていくのは嬉しいなと、まあ、この演奏にはツトムは演奏してないですけどねでも私たちの滑り台のアルバムの中にもあのファンキストのヨーコちゃんがフルートで参加したりしてもうなんか音で一緒に残っていけるとかねそれから君の名は希望っていう歌で歌ってますけどその名前ね亡くなったユキコっていう人の希望の木っていう字をあの次にお兄ちゃんの生まれた子供に要は初孫お母さんからした初孫に望むっていう名前をつけるとかねあの津波で流された子供たちの名前の漢字を取って次にお腹にいた子に名前をつけるってたった漢字一文字なんだけどその亡くなった子の命というか存在がなんか生き残って続いていくってすごいことだなと思っていてもうとってもなんか音楽とかそういう名前だけとかそれをまた伝えるために君の名は希望っていう曲を書いたのでね、まあ、それもぜひウェブで調べたらあのダウンロード iTunes で買えますので買ってくださいねで君の名は希望ってさ乃木坂なんとかっていう AKB みたいな方々がね出してるんですよちょっと私の曲がね2012年の6月に出してるんですけどもしかしたらあのプロデューサーの某プロデューサーの方もしかしたら私の曲に触発されたあの曲を出したんじゃないかなかなか簡単に被るタイトルじゃないんでね君の名は希望もちろん検索したら向こうから先にかかりますけども出した日は私の方が早いですよだから何って話ですけどまあ逆にねまあ乃木坂と間違って私の曲を間違って買った人が数名いるんじゃないかということでありがとうございましたまあそういうことで、3月7日のイベントをもう一つご紹介していきましょうね勢いでねで一人土なりも実は去年新しいアルバムを出しましたという告知はしたんですけどまだ CD を手に入れておりませんでこの7日のイベントで買って曲をかけようと思ってますのでその古い曲からしかかけられないわけです今手元にあるのがねそれがまた懐かしい2009年3月に出されました思いの丈というねもうめちゃめちゃソロアルバムなんか自分で全部やってますみたいなアルバムの中から、この曲聴いてもらいましょう伝える人とその言葉
今無駄にしないようにきっと忘れちゃうんだろうけどね何度も君に手渡したい言葉があるんだ繰り返される退屈な日々視点を変えるだけで違う人生がこれまでずっと何をしてきたんだろう恋をしたが心と決めるような 君に手渡したい言葉があるんだ。
はい、聞いてもらいましたのは一人土なりの2009年3月にかけたような気がします思いの丈っていうアルバムの中から伝える人とその言葉っていう曲でした。まあ、ザ・フッカーズの時からね、この一人土なりという名前を変えてソロ活動をし始めて、で去年2014年にもまた新しいアルバムアトロンのね、二人に作ってもらったジャケットも素晴らしくですね、新しい CD も出てますので、ぜひそちらの方もね、この次の3月7日の土曜日ヒューマンステージで、Dear My Friend で一緒に共演しますのでね、その時に買って、次の番組で書けようと思います。3月7日はヒューマンステージ午後6時30分オープンの午後7時7時スタートということで、ザ・レッド・ゴリラ・キック、メサボ・ギーズ、一人土なり、滑り台、マルコ・エンド、ザ・エクスピレーションズ、もう明らかにこの日しか揃わないメンツですね。これ聞いて間に合う方はどうぞお越しください。間に合わない方は、今後ともお見守りください。さあということで、実はね、先ほどあのオープニングの時にね、もうこの2月くっそ忙しかったって、家に帰らないぐらいずっと渡してたんですけど、まあ何をしてたかって言ったら、そのまあ与那国まで行ってきたよっていう話でね。で、そのあたり全部 IWJ アンダーバー沖縄数字の1、IWJ アンダーバー沖縄1っていうね、チャンネルでツイキャス、ツイッター、それからユーストリームと、どれもそれでかかると思いますのでね、ツイッターやってる方はツイッターで、ウェブで調べられる方はユーストリームとか、まあ、IWJ アンダーバー沖縄ってアルファベットで入れて数字の1って入れたら、大抵かかると思いますんで、ツイキャスで、まあ今は携帯でも見れる、スマホでも見れるのがね、非常に手頃なというか手軽な、感じで見れるので、今辺野古で何が合ってるのかとか、与那国で何が起きてるのかとか、あとね、やっぱり与那国のという島に、まあ、その自衛隊を誘致しようという話は、誘致っていうかね、その配備しようという話は40年ぐらい前から上がってたらしいんですけど、まあいろんな紆余曲折があって、今回住民投票ということがあって、で結果としては賛成多数ということになったんですけれど、まあやっぱりいろんな問題が、そう簡単にね、じゃあはい終わり OK これで決まったってことにはやっぱどうしてもならないし、で島の賛成反対に割れてることがやっぱり私は問題だと思ってて、なんでって言ったら、これ沖縄の辺野古の問題でも高江はね、全住民みんな一致してるので割れてはないんですけども、辺野古とかでもそうだし、まあ何にせよその選挙のたびに賛成反対に割れていくじゃないですか。まあ選挙はね、まあその思想信条とかいろんなのがあると思うんですけども、まあでもやっぱりその地域、原発の地域とかでも賛成か反対か、基地も賛成か反対か、なんとか賛成か反対かっていうのって、そもそもその土地が欲しくて欲しがったものじゃなくて、オラーってドカーンって国策として降り注いで来られて、さらにそれに伴う賛成するならこんなね、メリットがついてくるよっていうのがいっぱいブラブラっとドタドタっと入ってきて、それでやっぱりもう反対しても無駄ならもらえるものはもらった方がいいんじゃないかっていう人たちからこう切り崩されていってっていうか、それで地域がこう分断されていくっていう、本当その分断されていくことがね、だって金投げ込んでる人たちは痛くも痒くないんですよ、地域にいないから。でも地域の人たちはもう本当に痛い思いをして、辛い思いをして、もうその後過去を残していくっていうのは本当罪深いと思ってます。それを私はいろんなとこでトーク&ライブとかするんですけど、もうハブ対マングースって呼んでるんですよ。ハブとマングースは本当は自然界では合わないし、噛み合うような、この人がその大好物とかいうことじゃないんですよ。ただ誰かが箱に入れて蓋をパンって開けたら、うわーみたいな、俺死ぬかもと思ったら、お互い噛まなきゃいけない、自分の身を守るために相手を噛まなきゃいけない状況に追い込んでるやつは誰だって話なんですよ。でさらに言うと、その追い込まれた人たちがどっちが死んでもポイって捨てるだけなんですよ。別にどっちか勝ったからお利口さんとかご飯あげるよとか死ぬまで面倒見るわけじゃないの。どっちが死んでもポイって捨てて、はいファイトマネー500円です500円です500円ですってお金をもらう人たちが誰だっていう話なんですよ、結局ね。それが各地で行われていることが本当に罪深いと私は思っているので、やっぱりそういうことに疲弊して島がね割れていくとか地域が割れていくっていうのをどうにか私たちみんなで考えられないかと思ってコラムも書いていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。まあ、そういうね強い意志を込めて与那国も行ってきましたし、それからもう本当にね、その前の週には合わせ方のね裁判、その週じゃない、その22日帰ってきて、22日の住民投票が終わって、その後、火曜日にやっと船じゃない飛行機が取れなくてね、もうたくさんのメディアも 使うってことで乗れなくて、24日に帰ってきて、そのまま合わせ方の裁判の判決、こっちも負けたんですよね。で、それも今までの裁判3つでは勝ってたのに、いきなりなんかね、あとは行政にマーカーしたみたいな判決で、なんかほんとバカバカしい判決だなと思って、ちょっと裁判長の名前調べてね、ちょっと追及しないといけないんじゃないの、この人っていうことで、まあこれも控訴するっていうことで、まあただね、終わったな、これでっていうことでは全くないっていうことで、まだまだ、いっぱい考えたり、みんなで取り組まなきゃいけない、未来に何を残すのかっていうところを考えていかなきゃいけないのがいっぱいありますね。本当沖縄大問題だらけですよ。まあそれでもう本当頭も痛いなと思う中、まあ子供たち保育園に行ってね、タイモーズの皆さんが演奏してみんなが大きい声で歌ってくれたりすると元気が出るわけです。そしてこの子たちのために何を残せるかをやっぱり大人は考えないといけないなと思います。ということで今年は、今月はですね、その3月7日の Dear My Friend もありますが、その日の前後、実はね、土日、3月7、8は久しぶりにとか、毎年やってらしてもらってますが、東村はツツジ祭りの司会をさせていただいておりますので、皆さん3月いっぱいはね、ツツジ見どきですので、ぜひ私が MC してる時に来てくださいよ。はい、それから3月の15日になんと2回目の成人式を迎える私の大先輩方に当たります、タレントの皆さんですね、がイベントを行うことになっております。40ラブトラビットの会、まあ、トラとビット、トラとラビット、トラウサギの会ということで、ね、トラ年ウサギ年の、40歳を迎えた人たちがイベントをやるんで、これは入場する人は、まあ、成人なら誰でもいいということなんでね、これも詳しくは40ラブトラビット流せよ、ね、これで調べてください。3月15日にイベントが名村ホールで行われます。恐ろしいよ、今は飛ぶ鳥を落とす勢いの、各局でね、キーパーソンとなる、まあメインの番組を持ってる。例えば FM で、ガサガサの声で FM やってるまーちゃん、番組やってるまーちゃん、から ROK のミーカ、それから OTB の古川くんとか、それから QAB の倉持恵美ちゃんとか、それから RBC でレポーターしてる中地美鈴とか、それからコレパチに出てる玉木義乃とか、それから木山商店両沙大ちゃん、それからカチンバの太郎さん、で、お笑いではベンビー、あ、まーちゃんもそうだけど、それから、伊佐尾名護支部、つぶやぎしるーさんもね。あの辺がワンサと集まっていろいろやりますんでね。なんなのこの人たちみたいな集まりをやりますので、3月15日は名村ホールということでね、ファミリーマートでチケットも発売中って言ってる間に今日歌うよって言ったの歌えないやし。やっぱり歌います。新曲、小鹿。
私を見て、こじか、こじか、にけないで、もりもりもりもりと草食べて、もりもりもりもりもりを抜けてって、って。ジナみたいに寂しい夜にはそばにいて、せわしい時にはほっといて、そんなわがままな毎日を小鹿にも朝は来る、小鹿にも石はある、小鹿には嘘はない、小鹿にもオスはいる。
バイバイ。
78.